第6週、キリストの体の実際、すなわち神のエコノミーにおける最高法と聖書における最高の啓示の内在的な意義の中へと入る。アウトラインサマリー。ローマ数字1、キリストの体の実際は神のエコノミーにおける最高法と聖書における最高の啓示であり、知恵と啓示の例を通して啓示されます。A、私たちは、キリストの体の実際を知り、キリストの体の実際の領域と内在的な意義の中へと入るために、啓示を必要とします。B、神からの啓示だけが、私たちをキリストの体の実際という領域の中へともたらします。C、神の究極的な定められた御旨についての天のビジョンを見る秘訣は、私たちが進んで代価を払うことです。ローマ数字に、シオンによって予表される勝利者は、キリストの体の実際であり、小地方教会の中で体の建造を究極的に完成して、永遠において究極的に完成した聖なる都、新エルサレムをもたらします。新エルサレムは神の住まいとしての至聖所です。新天神地において新エルサレム全体はシオンとなり、すべての信者は勝利者となっています。A、シオンによって予表されている勝利者は、キリストの体の実際であり、教会の高根、中心、引き上げるもの、強めるもの、豊かにするもの、麗しさ、実際です。B、エルサレム教会の特徴、命、祝福、確立は、シオン、勝利者から来ます。C、神はいつも少数の信者を用いて、命の流れを教会に至らせ、教会を復興します。勝利者たちは、教会に代わって、苦難の中でキリストの勝利の地位を取ります。D、予表において、勝利者、成就されて円熟している神人は、今日のエルサレム、教会生活の中の今日のシオンです。E、主の回復は、シオン、勝利者を立て上げるためにあります。勝利者は、キリストの体の実際として、新エルサレムにおいて、究極的に完成します。F、キリストの体の実際は、成就された神人、勝利者による団体の生活です。彼らは真の人ですが、自分の命によって生きるのではなく、手順を経た神の命によって生きます。手順を経た神の属性は、彼らの美徳を通して表現されてきました。ローマ数字3、他の死体と共にキリストの体の実際の中で生きるために、私たちは皆キリストの体の感覚を持つ必要があります。A、二兄弟は、体について教えたとき、私たちが何を行うにしても、諸教会がそれについてどのように感じるかを考慮しなければならないと言いました。B、体の中に独立や個人主義はありえません。なぜなら、私たちは死体であり、死体は体から分離して生活することはできないからです。C、私たちの生活と私たちの持っているものはすべて体の中で体を通して体のためにあります。神は今日このような人を探しています。D、自分たちが体の死体であることを見ている人は体を尊び他の死体を重く見ます。キリストの体の中ではすべての人が死体であり、死体以上の何者でもありません。ですから、他の死体なしに生きることができる死体は一人もなく、 他の死体を軽視することはなおさらできません。E、すべての死体には機能があり、すべての機能は体のためです。一つの死体の機能は体全体の機能です。こういうわけで私たちは他の死体を模倣したり、他の死体を羨んだりすべきではありません。F、パウロがコロサイ4章7節から17節で述べたすべての名は、パウロには体の感覚、すなわち、一人の新しい人の感覚があったことを示しています。G、体の成長と発展に対して必要不可欠なことは、私たちが自分の度量を認識し、それを超えないということです。H、すべての死体は自分の度量を知り、自分を高く見すぎるべきではありません。すべての人がこのようであれば、何の妬みも野心も他の人ができることをしたくなる願望もなくなるでしょう。はい、体のケージがあるところには必ず体の感覚があります。体の感覚があるところでは、必ず個人主義的な考え方や行動は除き去られます。
ローマ数字4、キリストの体の実際のために、神は体を調和させられました。調和、ブレンディングされるという言葉は、調整される、調和一致される、調節される、混ぜ合わされることを意味し、それは区別を失うことを暗示します。ブレンディングの目的は、私たちすべてをキリストの体の実際の中へともたらすためことです。A、私たちは手続きとしての地方紹介の中にいて、目標としてのキリストの体の実際の中へともたらされる必要があります。B、主の回復の最高峰は、真に実際に真実に神のエコノミーを完成することができます。それは神が物質的に多くの地方紹介を生み出すためではなく、彼の有機体としての有機的な体を生み出すためです。C、紹介が一つパンであるというパウロの思想は、彼自身の発明ではありませんでした。そうではなく、それは旧約聖書の穀物の捧げ物から取られました。穀物の捧げ物の小麦粉のあらゆる部分は油と混ぜ合わせされました。それがブレンディングです。D、ほとんど誰もブレンディングについて語りません。なぜならこれは非常に高くて深いだけではなく、また非常に奥義的であるからです。ブレンディングは物質的な事柄ではありません。私たちのブレンディングの意義はキリストの体の実際です。E、キリストの体の実際のためにブレンディングされようとするなら、私たちは十字架を経過し、その霊によりキリストを他の人に分与し、キリストの体を建造しなければなりません。F、ブレンディングが意味することは、私たちがいつでも立ち止まって他の人と交わりを持つべきであるということです。もし私たちがキリストの体の感覚を持っており、キリストの体のブレンディングと実際の中にいるなら、私たちは自分と組み合わされている他の生徒たちと交わることなしに何も行わないでしょう。G、一人の道路者は何をするにも事前に他の道路者たちと交わるべきです。長老は他の長老たちと交わるべきです。紹介生活において、主の働きの中で私たちは皆組み合わせにおいて交わりなしに何も行わないことを学ばなければなりません。 H、 ある責任者の兄弟たちのグループは常々共に集まっていてもブレンディングされていないかもしれません。ブレンディングの意味は私たちが十字架を経過しその霊によって物事を行い、あらゆることをキリストの体のために行って、キリストを分与することによって、私たちが他の人に触れられるということと、 私たちが他の人に触れるということです。愛、このようなブレンディングは交際ではなく、個々の主体、地域の諸小会、道路者、長老が享受し、経験し、預かっているキリストのブレンディングです。 J、 ブレンディングが体であり、ブレンディングが一であり、ブレンディングが一つ思いです。 K、 ブレンディングはキリストの宇宙的な体を建造して、神の大いなる喜びに従って、神のエコノミーの最終的な目標である新エルサレムを究極的に完成するためです。
クルーシャルポイント1、終わりの時代に主は勝利者を召している。この召しに応じるため、どんな時でも霊と真実をもって主と交わる。アウトライン1、キリストの体の実際は神のエコノミーにおける最高法と聖書における最高の啓示であり、知恵と啓示の霊を通して啓示されます。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。22-23節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として、紹介に与えられました。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。今日、キリストはご自身を表現するために、依然として一つの体を必要とされます。ちょうど人が自分であるすべてを表現するためには、体が必要であるように、キリストはご自身を表現するために、体が必要です。体の機能は、キリストの完全な表現になることです。私たちは、耳や口や目や、手や足といった体のどれか一つの主体だけを通して自分の個性を表すことはできません。同様にキリストもご自身の個性をご自身の体のどれか一つの主体だけを通して表すことはできません。キリストを表すためにキリストの体全体が必要です。私たちはキリストのあらゆるものはキリストの体を通して表現されることを見なければなりません。キリストの体は地上におけるキリストの延長と継続です。キリストは地上で30年以上を費やしてご自身を啓示されました。彼はこのことを個人のキリストとして行われました。今日、彼は紹介を通してご自身を啓示しておられます。アウトライン2、シオンによって予表される勝利者はキリストの体の実際であり、諸地方教会の中で体の建造を究極的に完成して、永遠において究極的に完成した聖なる都新エルサレムをもたらします。新エルサレムは神の住まいとしての聖所です。新天新地において新エルサレムは全体はシオンとなり、すべての信者は勝利者となっています。アウトライン3、シオン（勝利者）がなければエルサレム（教会生活）は保たれ維持されることができません。もし一つの地方教会に勝利者がいなければ、その教会はシオンのないエルサレムのようです。その教会は空気の抜けたタイヤのようになります。啓示録14章1節、また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山の上に立っており、彼と共に144,000人がいて、子羊の名と彼の父の名がその額に記されていた。21章16節、都は正方形であり、彼がその足で都を測ると12,000スタディアであり、その長さと幅と高さとは皆等しい。この高根に到達するには、祈りによる以外に道はありません。エルサレムがクリスチャンの大きな領域としてあるのは極めて明らかですが、シオン、勝利者はどこにいるのでしょうか。勝利者はシオンであり、そこに神がおられます。これが神の聖なる御言葉における 霊的な啓示の内在的な実際です。私たちは主の回復とは何であるかを認識しなければなりません。主の回復はシオンを建造することです。シオンは紹介、聖なる都の高根、中心、引き上げるもの、強めるもの、豊かにするもの、実際です。もし一つの地方紹介に勝利者がいなければ、その紹介はシオンのないエルサレムのようです。適用、新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは、紹介がキリストの体であるビジョンをはっきり見てください。キリストの体はキリストの団体的な表現として、個人のキリストの継続と発展です。神の新約エコノミーの開始、イニシエーションとして、個人のキリストが四福音書の中に掲示されています。このエコノミーの発展、ディベロップメントであるキリストの体は、新約の22の書簡の中に掲示されています。そして、啓示録の中で、神の新約エコノミーは、終結、ファイナリゼーションし、キリストの体の実際である勝利者たちが主の再来をもたらします。今、あなたは神の新約エコノミーの結束の時代にいます。この時代に神は勝利者を召しています。あなたがこの召しに応じて、勝利者となる道を取ることができますように、また勝利者になるとは正常なクリスチャンになることです。自分は若いので勝利者になるのは、難易度が高すぎてできないと考えることはサタンの騙す策略です。勝利者となるための能力は、内住のキリスト、イエスキリストの霊の満ち溢れる供給です。例えばあなたは、私を勝利者にしてくださいと形式的に祈っても、本気であるいは信仰を持って祈っていないかもしれません。あなたは主と交わるとき、霊と真実を持って交わってください。もし今あなたが本気で勝利者になる道を歩みたくないなら、主よ、私は本気で勝利者を生み出すための回復の道を歩む気がまだありません。聖書によれば、この感覚は、主人が来るのは遅れると考えた怠惰な奴隷の感覚です。しかし、私はこのまま怠惰な奴隷のままでいたくもありません。主よ、私は正直に見前に出ます。心をあなたに開きます。この矛盾を解決してください。と祈ってみてください。主と交わるとは、一人の生きたパーソンと交わることです。主との交わりの中で、主はご自身を分与することができ、あなたは主を喜ばせているのか、あるいは悲しませているのかを理解することができます。主を悲しませている時でも、主はいつもあなたを愛し、あなたを思っています。パウロは、キリストが私の中に生きておられるのです。私は今、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。ガラテヤ2章20節と言っています。同様に主はあなたを愛し、あなたのために死にました。あなたが滅びるのを惜しみ、あなたが神のエコノミーの中で生き、勝利者になることを期待して、十字架上で死にました。ここに愛があります。決して主を天にいる客観的な神だけにしてはいけません。キリストの愛があなたに四方から押し迫りますように、あなたの中に生きる内住のキリストがあなたが勝利者になるためのすべての必要を供給します。祈り、おう主イエスよ、神の新約エコノミーの結束の時代である今、神は勝利者を召しておられます。私はこの召しに対して、正直な自分の気持ちを持って、主の御前に出て祈ります。主に開けば、主は私にご自身を分与してくださいます。私が主を悲しませている時でも、主はいつも私を思い、私を愛してくださっています。あなたの愛がさらに押し迫ってください。内住のキリストは、私が勝利者になるためのすべての必要を 供給してくださると信じます。
クルーシャルポイント2、体の中で、体と共に、体のために、ABC、Available、Burden、Capable をもって奉仕する。アウトライン1、主が緊急に必要としていることは、神人の生活をする勝利者が、キリストの体の実際として、地方紹介において表現されることです。体の十分な表現がなければ、主イエスは再来しません。33年半の間、この神人イエスは真の人でしたが、人の命によってではなく、神の命によって生きられました。そのような命を生きるために、彼は十字架につけられなければなりませんでした。新約で述べられている十字架は、カルバリ山での木の十字架の上で起こりました。しかし、キリストは物質の十字架につけられる前に、33年半の間、毎日十字架につけられていたことをあなたは認識しなければなりません。イエスは人、真の人ではなかったでしょうか。そうです。しかし、彼はその真の人によって生きませんでした。そうではなく、彼はその真の人を十字架の上に保ちました。そして、復活の意味で、彼は神の命を生きました。神の命とそのすべての属性は、この神人、イエスの内側で生きられ、この神人の美徳として表現されました。そのような命は本来、個人の人、イエス・キリストの中にだけありました。しかし、この命は今や、あがなわれ、再生されて、内側に神聖な命を所有する多くの人の中で繰り返され、複製されています。彼らは皆養われ、性別され、作り変えられ、成就されて、ただ円熟したクリスチャンになるのではなく、神人になります。キリストの体の実際は、成就された神人による団体の生活です。アウトライン2、他の主体とともにキリストの体の実際の中で生きるために、私たちは皆キリストの体の感覚を持つ必要があります。第一コリント12章26から27節。もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は主体なのです。聖書の中には反義語を持つ多くの言葉があります。例えば、純潔と不潔、聖と俗、勝利と敗北、その霊と肉、キリストとサタン、王国とこの世、栄光と恥などです。ちょうど御父がこの世に相対し、その霊が肉に相対し、主が悪魔に相対するように、体は個人主義に相対します。一旦人がキリストの体を見るなら、個人主義から解放されます。彼はもはや自分のために生きないで、体のために生きます。第一コリント12章14から27節は、主体が持つ可能性がある2つの間違った概念について語っています。丸1、私は、ではないから体に属していない、15節という場合です。これは自分を蔑み、他の人の働きを羨むことです。丸2、私はあなたを必要としない、21節という場合です。これは自分を誇り、一人の人がすべてを含んでいると考えることであり、他の人たちを蔑んでいます。これらの観念は両方とも体にとっては有害です。私たちは他の主体を模倣したり、他の主体を羨んだりすべきではありません。このようにして、 私たちは自分が他の人のようになれなくても落胆することはなく、また諦めることもありません。同時に、私たちは自分の方が上手であるとか、自分の方が有用であるとか思って、他の死体を蔑むべきではありません。適用、奉仕者編。リビングストリームミニストリーの責任者であったアンドリュー兄弟は、奉仕者の資格としての ABC を交わってくださいました。A、Available、いつでも奉仕できる。B、Bound、負担がある。C、Capable、能力がある、です。この ABC は、ローマ12章に掲示された体の生活と奉仕とも一致します。体の生活ではまず、Available になるために、実際的に体を捧げ、時間を捧げる必要があります。あなたは、紹介の必要があれば、いつでもアベイラボーであるべきです。そうであれば、あなたは祝福されるでしょう。神の分与の順序は、霊、魂、体の順番ですが、体の生活の実行では、体、魂、霊の順になります。ローマ12章1節。兄弟たちよ、こういうわけで、私は神の慈しみを通してあなた方に進めます。あなた方の体を、神に喜ばれる、聖なる、生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。二節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。三節、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分自身について思うべきことを超えて、思い上がることなく、むしろ神がそれぞれに割り当てられた信仰の度量に従って、冷静な思いで思うべきです。四節、一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように。五節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。In the body, with the body, for the body, with ABC。 体の中で、体と共に、体のために ABC を持っての奉仕ができるかどうかがあなたの有用性を決定します。したがって、体の奉仕を学ぶことはあなたにとって決定的に重要です。あなたは自分自身を高く見すぎてはいけませんし、また自分を低くしすぎてもいけません。体の中で自分の機能を果たしてください。体の奉仕において、一人や数人だけが大活躍してはいけません。むしろ他人が機能するために成就する働きでは大活躍してください。私たちの物質の体において、すべての死体が機能するように、キリストの体のすべての死体が機能するべきです。全員が機能することが聖霊が流れるための原則です。ですから、生徒たちを成就する働きは非常に重要です。紹介は子供たち、若い学生、在職青年、壮年、年長者に至るまで、すべての世代がそれぞれの度量に応じて機能するべきです。祈り。主イエスよ、主は地上でキリストを表現する団体的な体を必要としておられます。私は キリストの体の実際の中で生きるために、十字架を経過して、キリストの体の感覚を持つ必要があります。体の生活、奉仕において、アベイラボー、いつでも奉仕できる、バルン、負担がある、ケイパブル、能力があるの ABC が重要です。まず体を捧げて、思いにおいて神聖にされ、霊において燃やされて、体の中で、体と共に、体のために ABC を持って奉仕に預かります。アーメン。
クルーシャルポイント3、キリストの体のビジョンを見て、個人主義から救われる。体の供給のもとで難関を突破する。アウトライン1、キリストを見ることは罪からの解放という結果になります。体を見ることは個人主義からの解放という結果になります。私たちは見るという方法以外で体の領域に入ることはできません。コロサイ4章15節から16節、ラオデキアにいる兄弟たちに、またヌンパと彼の家の紹介によろしく。そしてこの手紙があなた方の間で読まれたなら、ラオデキアの紹介でも読まれるようにしてください。またあなた方もラオデキアからの手紙を読んでください。もしあなたが体の主体であるなら、あなたは自分が他の主体によって制限されることを許さなければなりません。ここに私たちは十字架の必要を見出します。キリストの体は死体に対する保護であるばかりでなく、すべての死体に対する制限でもあります。私たちは自分が自分自身の道を行くことを許してはなりません。むしろ私たちは他の兄弟姉妹とブレンディングされることを学ぶべきです。個人的な正常や特異性は紹介の中では何の地位もありません。どの主体も他の主体の賜物を尊ぶべきであり、自分自身の賜物に忠心であるべきです。さらに、すべての主体は自分の度量を知り、自分を高く見すぎるべきではありません。すべての人がこのようであれば、何の妬みも野心も他の人ができることをしたくなる願望もなくなるでしょう。多くの人は自分の度量を見ていません。その結果、彼らは自分の境界線を越えてしまいます。もし死体が紹介の中でこのように振る舞うなら、ある人は独占し始めるでしょうし、他の人は交代するでしょう。その結果、紹介には損失となってしまいます。私たちはこのように振る舞うべきではありません。私たちは立ち返って、体の中の地位を取り、体によって制限されるべきです。私たちの多くはこのような経験を持っています。私たちは渇きを覚えたとき、また壁に当たったとき、他の兄弟姉妹に私たちのために取りなしてもらう必要があります。そうして初めて私たちは切り抜けることができます。アウトライン2、キリストの体の実際のために、神は体を調和させられました。調和、ブレンディングされるという言葉は、調整される、調和一致される、調節される、混ぜ合わされることを意味し、それは区別を失うことを暗示します。ブレンディングの目的は、私たちすべてをキリストの体の実際の中へともたらすことです。第一コリント12章24節、私たちの美しい死体にはその必要はありません。神は欠けている死体にさらに豊かな尊さを与えて体を調和させられました。10章17節、一つパンであるからには私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。私たちの間で、私たちはキリストの体のすべての個々の主体のブレンディング、ある地域でのすべての諸商会のブレンディング、すべての道路者のブレンディング、 すべての長老のブレンディングを持つべきです。ブレンディングが意味することは、私たちがいつでも立ち止まって、他の人と交わりを持つべきであるということです。その時、私たちは多くの益を受けるでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや研究者の生徒たちは、自分は体の主体であることを認識して、自分を体の中に置き、体の供給を受けることを学んでください。突破できない環境があるとき、体に開いて交わってください。体が取りなす祈りをするとき、あなたは突破できます。兄弟の証、私は会社で突破できない問題に出くわしたとき、体に開き祈ってもらうことで突破することができた経験が何度もありました。あるとき、東京本社に転勤してもっと重要な仕事をするように強く勧められました。実はこの勧めは2度目だったので、私は以前にも断ったのに、なぜまた要請されるのかと不思議に思いました。そしてこの勧めが米国本社ナンバー3のエグゼクティブ VP から来ていることが分かり、さらに困惑しました。しかし、紹介のことを考えると、とても神戸を離れることができませんでした。この提案を受け入れないので、上司から厳しく叱責され、会社での立場も悪くなったので、主だった兄弟姉妹に、私の仕事のことを祈ってもらいました。そして生徒たちの祈りを通して、自分の信仰が試練を通して試されていることが分かりました。紹介生活のために神戸を離れることができないのは、体の制限だと明確に理解しました。その後、主の導きのもとで、関西の別の会社に転職しました。転職先での待遇や幅広い権限は、以前の会社で出世するよりはるかに良いものでした。転職してから上記の困難は、私がその会社から出て次の会社に移るための環境であったことが分かりました。私が学んだことは、どんな環境でも兄弟姉妹たちに開き、彼らに取りなしの祈りをしてもらう必要があるということです。体の祈りがなければ、私の内側のビジョンの更新も、内側と外側の精霊の導きもありませんでした。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。体の中に自分を置こうとするとき、また体の中で奉仕をしようとするとき、あなたは個人主義を対処しなければなりません。体のどの主体も自分のために機能することはありえません。体の中に個人主義はありえません。個人主義があると体に開くことができませんので、体から益を受けることもできません。例えば、あなたは自分と気の合った人がその奉仕に参加しているかどうかを見てから、その奉仕に参加するかどうかを決めようとします。これは、個人主義の一つの形態です。また、自分がよく受け入れられ、活躍できそうかどうか、見極めようと考えます。これは、個人主義の別の形態です。これらの原則は、会社においても同じです。さらに、あなたは様々なブレンディングに参加してください。ブレンディングにより、キリストの体の実際に預かることができます。祈り、おう、主イエスよ、私はキリストの体の主体として、体の中に留まります。その時、体によって保護されるだけでなく、また制限を受けます。特に、個人主義は体の中で受け入れられません。私を個人主義から救ってください。私が壁に突き当たった時、体の主体である、兄弟姉妹たちに開き、彼らに取りなしてもらうなら、体から供給を受けて、 突破することができます。ハレルヤ、キリストの体の中で勝利です。